お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。2月3日は節分です。鬼を退治する豆まきはもちろんですが、今や日本全国で楽しまれているのが巻き寿司にかぶりつく恵方巻きです。もともとは関西地方のソウルフードとしてシンプルに巻き寿司と呼ばれていましたが、コンビニエンスストアが恵方巻きとして販売を始めてから2000年代には全国に名前が広がりました。恵方巻きとは節分にその年の良い方角を向いて食べる巻き寿司のことです。この恵方巻きについて、シドニーで過去10年間にわたって本場の恵方巻きを提供している寿司職人の長島博之さんにお話を聞きました。何か理由があったんですか、その恵方巻きをシドニーで始めるきっかけみたいなことが。
はい、そのきっかけっていうのがですね、やはり外国来るとこの日本のトラディショナルなお寿司っていうのはなかなか受けてもらえないじゃないですか。それでやっぱりそのこちらの方に受けようと思ってマヨネーズ使ったり炙ったりとか、はたまたお肉入れたりとかで、そういうことが悪いわけじゃないしできないわけじゃないんですけど、どうしても自分の中ではそういうことをやりたくない。だけどやっぱりお寿司というものをこうトラディショナルなものを伝えてあげたい。で、握っただけだ巻いただけだっていうのがお寿司じゃないんだよというのを伝えたくて、日本でもこういう四季折々のこういう時にはこういうお寿司、こういう時にはお雛様にはこういう寿司とか、いろんなこう四季折のお寿司があるんで、そういうのを提供していって、少しでも皆様にローカルの皆様に日本のトラディショナルのお寿司を分かっていただけたらなと思って、で東京と大阪のお寿司の違いっていうのは、要するに生魚をこう握って提供するのは東のお寿司、東京のお寿司で、大阪のお寿司っていうのはお魚に慣れさせて下味をつけてというか締めて、煮たり焼いたりとか保存できるような形を提供するのが大阪のお寿司なんですよ。で、その奉公してその大阪で食べたお寿司がすごいショックというか、わーっと思っちゃったんですよ。もう自分ながらもうお寿司は握りだったと思ってたから。それで巻き寿司も、普通に本当に高野豆腐とかんぴょうと、三つ葉だけを巻いた海苔巻きなんですけど、食べた時にうわーと思ったんですよ。これも寿司なのかと。全部下ごしらえしてあるんですよ、一つ一つ。だからただお醤油つけてこうわさびで食べるだけのお寿司じゃない。どちらかというとやっぱりその生魚じゃない、そっちの加工してある保存できるお寿司の方のが僕の中では美味しいと感じるお寿司だったんですね。
恵方巻きというのはいわゆる巻き寿司とどういうところが違うんでしょうか。
まあ、はっきり言って巻き寿司は切って提供しますよね、皆さん食べやすいように。恵方巻きというのはその縁起を担いだもの、2月3日の節分の時に鬼退治の時に鬼の棍棒に見立てた巻物を鬼を退治するつもりで切らずにそのまま丸かぶりするの、その辺の違いですかね、巻きと恵方巻きというのは。そう、切る行為というのはやはりそのお寿司の中ではやっぱりなんつう縁起が悪いということで、そういう語呂合わせみたいなもので切らずにそのまま提供する縁起のいい巻物。
例えばこれは恵方巻きは必ずこの具が入ってるとか、そういうなんか具の特徴みたいなのは何かあったりするんでしょうか。
そうですね、恵方巻き自体ですね、これずっともう何でしょう、俗説がいろいろありまして、大阪の船場という具が発祥なんですよ。大阪では恵方巻きと呼ばずに巻き寿司、丸かぶりっていうんですよ。高野豆腐とかんぴょうと三つ葉が入ったのが巻き寿司っていうんですね。でそれを恵方節分の日に切らずに、縁起を担いで切らずに丸ごと食べる丸かぶり、それが発祥。はい、
作り方はじゃあ普通の
シンプルですよ。大阪風に言わせていただければ、そのシャリに味をしっかりつけるってことですね。 あの、はい、江戸前の早寿司っていうのはネタを食べるんで、うん、ネタと醤油で食べるんで、うん、魚あの自体の味を生かすためにお酢はあんまり効かせない、
うん、
うん、ちょっと酸っぱいですけど、そのシャリ自体に味をつけない。
なるほど、
うん、その場ですぐ食べてしまうので、
うん、
だけど大阪のその慣れ寿司っていうのは時間が経ってから食べるように仕向けてるんで、シャリ自体に味をしっかりつけるんですよ。で冷蔵庫冷ましても固くならないように糖分砂糖を多めに使うんですね。だからこの食べた時に甘い感じ、あれはあの決してその味に甘さを求めてるんじゃなくて、保存状態を良くしてシャリを固くしないようにするために砂糖を多めに入れて普通にあの食べれるようなあの技法を使ってるんですね。うんうん、でやっぱりその食べた時にその日持ちするように必ず生魚じゃなく火を入れたもの、あのかんぴょう、高野豆腐、そういう、蜜葉、うんうんうん、を使います。だその技術的なことにはもう全然普通に巻き寿司とは変わらないですね、はい。
例えばじゃあお家でちょっと恵方巻きっぽいものを作ろうと思った時にどういう感じで作れそうでしょうか。
もうそうですね、あの今あの昔と違ってあの日本の食材どこでもこう手に入ることができますんで、あのいろいろこう日本食の扱っているところ、そこにかんぴょうと高野豆腐と、三つ葉はなかなか手に入りませんけど、もしなければそのコリアンダーですか、うん、あれでしたらちょっとその、まあ、近いものがあるんでそれを購入していただいて、高野豆腐はその、まあ、レシピ通りに炊いていただいて、かんぴょうもでそれをあの普通にこう巻き寿司と一緒にあののように巻いていただければできると思いますけども、はいはい、
あのご飯の味付けっていうのはどうすればいいでしょうか。
お酢はもうあらかじめ甘、お砂糖きつめのきつめっていうかお砂糖多めの、寿司酢ですね、作っていただいて、ご飯はちょっと固めに炊いていただいて、でそれを蒸しどころがすごく肝心なんですけど、炊き上がってから15分ですか、あの専門的に言えますと15分蒸していただいて、そっからもうすぐ合わせに酢の合わせにかかりますね。で必ず空気をあの扇風機でもうちわでもいいですから風を当てながらシャリにダマができないようにあの混ぜてあげる。ほいで混ぜてる間にシャリに輝きが出てきますので、それがこうおのなんですかお米に酢が回ったという証拠なんで、それを確認していただいて、あとはその平らに散ったご飯もこうタオルできっちりこうおさ拭いてあげて、濡れ布巾をかけてそのまま常温で冷やしていただいて、
なる
ほど、うん、やっぱり
恵方巻き
ご飯ができますね、うんうんうん、で必ずも冷めてから巻いてあげると、
うん、長嶋さんが好きな恵方巻きといいますか、自分のために作るとしたらどういう恵方巻きになりますか。
もうトラディショナルな自分がこの大阪で修行した時に初めて食べた恵方巻きはもう本当に高野豆腐とかんぴょうと三つ葉の巻き恵方巻きですかね、うん、それこそうちでその、まあ、3種類作ってますけど、うん、まあ私が好きなのはそのトラディショナルなその恵方巻き、うん、かな、はい。
長嶋さんのお店こまるで10年前から始まった恵方巻きの注文販売、当初は10本から20本という注文本数でしたが、その後口コミで人気が広まり、去年は80本近くの注文があったそうです。節分の恵方巻きについてシドニーの寿司職人長嶋博之さんに平林純子がお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。